が私の言葉に耳を傾くことができないからです。結局語ってください。飢え渇いています。教えてください。満たしてください。この心構えがなければ、いくら聖書を研究しても、いくらメッセージを聞いても全く無意味です。ちょっと旧約聖書の予言、見てみましょうか。イサヤ書、あ、ヘセキエル書をしましょうか。ヘセキエル書の11章1261ページです。1261ページ。11章の19節です。私は彼らに一つの心を与える。一つの教えを与えるならではない。私は彼らに新しい一つの心を与える。すなわち私はあなた方のうちに新しい霊を与える。私は彼らの体から石の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。まあ、新しく生まれることは人間にとって最も大切なことです。パウロは、石をやることでもないし、立派になることでもない。第一なのは新しい創造です。イエス様を知るということと、新しく生まれるということは同じです。イエス様がなければ、人生は価値のない、意味のないものになってしまいます。なぜならば、イエス様だけが罪の許し、救いの確信、心の平安、変わらない喜び、生き生きとした希望、苦難の乗り越える力をお与えになることができるからです。新しい命をイエス様は提供しておられます。イエス様は、もご手を広げて、憐れみたい、祝福したい、導こうと、心から望んでおられるのです。第2番目の点は、信仰生活の成長であります。マルコ伝4章に戻りまして、前に読みました26節では、信仰生活の始まりについて書かれていますけど、その次の27節には、信仰生活の成長について書かれています。それは、種が芽を出して育つという言葉で示されています。誕生は人生の始まりに過ぎません。霊的な誕生も同様に信仰生活の第一歩に過ぎません。新しく生まれたキリスト者は信仰の中心に至るまで、持ち上がる器になるまで成長しなければならない。イエス様に従う人生、これこそが人が新しく生まれることの目的に他ならない。信仰の成長のための三つの法則を、この例え話を通して 知ることができます。まず第一に、新しい命は徐々に成長する。28節には、はじめに、次に、次にと書かれています。これは、霊的な成長が順調でなさることを意味します。まあ、今日もまた同様で、信仰の成長には時が必要です。まあ、この段階的な成長について、パウロは次のように書いたのです。まあ、皆さんよく知られている素晴らしい箇所です。コリント第2の手紙の3章の18節です。318ページ。どういうふうに成長するなのか。どういうふうにイエス様をよりよく知ることができるのか。いかにして用いられる器となることができるなのか。まあ、こういう質問に対する答えとは全部ここで含まれています。三章の十八節。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきます。これはまさに人間の聖書の研究の結果と書いてないんです。これはまさに御霊なる主の働きのようのです。御霊が働くことができなければおしまい。もちろん御霊が働かなくても成功することができるかもしれないけど、永遠の実が残らない。人間は主の御姿に変えられ得ないということです。まあ、ここで栄光から栄光へと書かれていますが、意味は成長が徐々に進行することを示しています。第二番目、新しい命はおのずから育つということ。地は人手によらず身を流せると書かれています。種をまく人は種をまき終わったら家へ帰って眠っても構わない。種まきは種をまきますが、成長させるのは種まきの完了しえないことです。イエス様はこの地上で神の国を述べ伝えるためにゆっくりできない。三年間しかないということをもちろんイエス様は分かったんです。けどイエス様は焦ったり、叫ばしたりすることなく、平安と喜びに満たされて、仕事を成し遂げてくださったのです。どうしてであるかと言いますと、イエス様はまかれた御言葉の種は、時へたれば間違いなく、身を結ぶに至ると分かったからです。このイエス様の態度は私たちが先走ったり焦って物事を行ったり忍耐を欠いたりしがちな時に教訓を与えてくれます。イエス様はいつでも我々に信仰の平安を与えたいと願っておられます。御言葉は、私たちが自分の努力や熱意ではなく、獲得することのできない永遠に残る御霊の実を結ばせてくださいます。イエス様は、私たちが喜びに満ちて収穫の時を待ち望むことを望んでおられます。まあ、我々の信仰生活において二つの側面は大切じゃないかと思います。一つは私たちが忠実に主に仕えること。また、平安と喜びを持って主を見つめ、主が技を成し遂げてくださるまで忍耐強く待つことです。 これらのどちら一本がなくては、健全な信仰生活とは言えない。間違った熱心さは信仰の平安を奪います。また主が成し遂げてくださるからといって、自分からは何にもしないという無気力な態度は主の働きを妨げます。喜んで心から主に仕えつつ、魂の平安を心の中に持つこと、この調和の遂げた信仰生活こそが必要です。ただし、熱心さは信仰による魂の平安を伴います。この両面が私たちがある人を主のもとに導きたいと思うとき必要です。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも、あなたの家族も救われる。という約束について考えると、やっぱり、どうして、イエス様はもっともっと早く、親、ね、おじいちゃんのばあちゃんの導けないなのか、と確かに考えますけども、確信を持って信ずること、それから主に任せて、待ち望むことこそが大切なのではないでしょうか。まあ、信仰の成長は段階的にあります。それは人間の力ではなく、主の力によって、まあ、御霊の働きによって与えられます。三番目に、それは必ず実を結ぶようになる。マルコ伝4章の28節にはこのことが約束されています。良い種が良い地に落ちるならば、それは時至れば実を結ぶようになろう。ここと同じように新しい命も必ず実を結ぶようになります。けどそのためには忍耐深く待つことが必要です。このことは信仰生活において極めて大きな試練です。パウロを通して導かれた人々とは、時々彼の悩みの種になっちゃったんです。コリント第2の手紙の2章4節を見るとわかります。316ページになります。コリント第2の手紙の2章の4節です。ここでパウロは、まあ、コリントにいる兄弟姉妹に次のように書いたのです。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためではなく、私があなた方に対していただいている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。結局パウロは体について考えたとき、悩むようになっちゃったんです。大きな苦しみと心の嘆きから涙ながら書いたと。中一章、同じくコリント第二の手紙の中一章、二三節を見ても同じ事実が書かれています。パウロはやっぱり心配したんです。思い煩うな、と書いたパウロは自分で心配したんです。中一章の二節三節。というのも、私は神の熱心をもって、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を、聖中な所長として、一人の人の花嫁と定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし、蛇が、悪巧みによって、エバを欺いたように、万一にも、 あなた方の思いが